まあ、マリアは本当に実際的にはそのイエス様のど真ん中に胎児として宿すわけです。あなたは身ごもった男の子を産みます、その名をイエスと名付けなさい。このイエスという言葉、神は救いという意味です。でこのイエスという、まあ、お聞きになった方もあると思います。イエスというこれはギリシャ語読みです。ヘブル語で、まあ、もうちょっとそのギリシャ語っぽく読むとといってもすいません、もう私自身の勉強不足プラス2000年前のギリシャ語の発音というのは正確には発音できないと学者も言ってるという言い訳をしましてだから話半分で聞いてください。イエスっていうのはイエスするなんです。それで戦国時代に渡ってきたフランシスコ・ザビエルはイエスズ派、あれちょっと正確に言ったわけです。イエスス、まあ、でもイエススって聞いたその人たちがいやそうってなって、それがイエスになったんですけども、イエススがこれがヘブル語でイエシュアなんです。今日私たちは音楽イエスに救い主をお迎えしている、そんなことはないんですけど、そのまあでもそれは冗談としても、イエスス、イエシュアから牧師先生のお子さんですからそこからつけられたんですよねって全然本人に確認しないで言ってるっていう、なんていうのコンサートの時に自己紹介してくださると思います間違ってたらごめんなさいね。とにかく親が、まあ、その山本芳也先生にやっぱりそういう思いでつけられたと思うんです。もう子供に願いを持って話したかったのはここなんですねこの子はイエス様のその救いを伝 伝えるものなのか受けるものなのか、まあ、多分両方なのか、その辺は、まあ、本人に聞かないとわからないですが、とにかくはその願いを持って名付ける。ここでイエスと名付けなさい、神が、父なる神様がこれは私の子だ、主は救いだというその願いを込めてあなた方に送る私の子だ。だから神自ら名付けられてそれを名付けなさい、ものすごいことなんです。イエスと名付けなさいとさらっと言われてますけど、神自ら名付ける、これは神の子だ、それをあなたに表す。でそれは私たちにも与えられた救いの名です。この名を他にして天下に救いはない。神様の大いなる御心がただあなたこうしなさい、私がそれを手伝う、そうじゃない、私の最も大切な一人をその私の計画であるあなたの救い、その使命を受けたそのものをあなた方に送り、あなた方がその名を伝えることを願う、それはあなたの真ん中にある、全ての人の真ん中にある。それはどうしてそのようなことが起こるのでしょう。順序が違う。でもそうなんです、物事の順序が違うじゃないか、ちゃんと聖書読んでいろんなことを分かって、そうして洗礼を受ける。いやそうじゃない、本当に順序違いで、結婚してそれからのすごいすっ飛ばした形ですが、御使いは答えます。36節、見なさい、あなたの親類のエリザベス、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不倫と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。まずこの不可能なことはない、 どんな人にもそれは必ず実現する。その神にとって不可能なことは何もありません。直訳すると、神様が語られた言葉にできないことはない。今先ほど神様がその名をイエス、主が救われる、それは語られたゆえ、それを聞いた人に必ず実現する。だからそれを聞いた人はどんな人であっても主によって救われるんだ。そしてそれだけではない。マリアはきっと一つの旧約聖書の出来事を思い起こしたのではないかと考えます。それは神類エリザベスのように不妊と言われていた人が男の子を宿した出来事、その時にも主は主にとって不可能なことがあるだろうかと語られました。創世記の18章の14節です。旧約聖書の26ページの創世記の18章の14節、お読みいたします。主にとって不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃、定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時さらには男の子が生まれている。アブラハムの妻サラが男の子を産む。その時にも主にとって不可能なことがあるだろうか。これもやはり主が語られた言葉、言語はギリシャ語ヘブル語違うんですが、やはりあの主の語られた言葉に不可能なことはあるだろうか。確かに主はずっとアブラハムを多くの国民の父とする、その語られたことがあなた方がもう100歳90歳になった、私がもう不妊の女で、それはあなた方だ、しかし私がする、あなた方に、あなたにそれをする、語ったことでできないと取り下げられることがあるのか。さらにこのあとイサクが生まれ、そのイサクを主は全焼の捧げ物として捧げなさいと、あなたの一人子イサクを全焼の捧げ物として捧げなさい。マリアがそのどこまで思い巡らし、どこまで受け取ったのかは分かりません。しかしそうしたことをきっと思い起こしたことでしょう。私はまだ結婚前で、いやもう子供を産めないというそのものであろうが、まだ産めないというものであろうが、私はする、それは実現するんだ。私なんかまだ救われません、いや私はもうこんな、ついつい私たちは真ん中にあるのは自分のできるできない、そうではないだろうと神様に言われます。私が共にいる、私があなたの真ん中にいる、その時、そしてその語られた言葉があなたの真ん中にあるならば、その言葉はあなたがどうであっても実現するんだ。いや、むしろあなたがこうである、ああであるというものを全部突き破って、真ん中から命が生まれ、私は乙女です、このまま身をもったら立法で石打ちの刑です、全部それらを突き破って救いを実現する。そこには一番犠牲を払われたのは神様だということもあります。 そのど真ん中におられるのは神であるはずのお方が一切を捨てて人となり、しかも何の力も持たない、そこから離れたら死んでしまうという胎児となったイエス・キリストです。どんなリスクがあるんだろう、どんなに危ない道のりだろう、